和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は大正4年1915年創業、道内で唯一栽培から加工まで行っている登別藤崎わさび園の代表3代目藤崎信夫さん、そして店長でいらっしゃいます4代目藤崎和夫さんに話を伺っています。それでは3代目藤崎信夫さんです。
私のお袋の方のねおじさんがわさびの農を一生懸命手伝ってくれてたんです。でそのおじさんに私可愛がられてたもんですからね、常時わさび茶行ってたんですよ、ですからわさび茶の作り方っていうのはね、おやじさんよりもむしろそのおじさんの方から教わった部分が多いんだけれども、でも、まあ、自然相手ですからね、非常に行ってれば黙々とやってるんだけど楽しいんですよね。お宅どちらって、いやあのわさび屋でございますって言いながらの50年
ぐらいだったよね。はい、今あれですか、いろいろこう目の前にたくさんの商品が並んでおりますけれども、ね、これは一つ一つ商品を作り上げるそのアイデアも含めて、ね、これ大変なものがありますでしょ。
ね、あのね、息子の家族にも言ってるんですけどもね、まあ、我が家はねあくまでもわさび屋であるんだけれども、うん、わさびのわさび漬けが原点だからね、
はいはい、
そのわさび漬けはまず、あのまずくなったら困るけど、うまくなるにはそれに越したことない、
はいはい、
それで私の代でわさび、ここにあるわさび昆布っていうのがあるんですよ、
ね、わさび昆布、はい、
それと鬼漬けって言いましたね、ここにもありますけどね、これとこれ、
はい、
この3点ですね、が、まあ、わさび漬けだけだと精神的にね構成的にあれだからっていうことで、わさびに関連した商品を作ったのがこの全部であの2点合わせて3点という形の、はい、
ですから今日ご用意していただいた私と目の前にはですね、そのわさび漬けはもちろん、わさび昆布、鬼漬け、それから本わさび漬けのクリームチーズ、うん、そしてわさび味噌と、商品が並んでるんですけれども、本当にこれ手間も時間もかかりますでしょ、うん、みんな手作りですもんね、ま
あ、あの全部手作り
ですよね。
ですよね。で、あの、ある時にね、あのちょっとわさび漬けが足らなくなったりね、賞味期限の関係で添加物を入れた方がいいんじゃないかという話、実はやった試したことあるんです。
なりますよね。
ただしお客さんからすぐ、常連も俺違うの、今までのやつと違うよっつって、すぐに半年くらいで元に戻したんです。
いやー、でもお客さんそこまで舌が超えてるんですね。
もう
藤崎わさび屋さん、
お客さんお得意さんっていうのはそういうふうにね、こだわりっていうのはみんな持ってますから、その味でないとダメなんですよ。
でもある意味そういう意味ではいいお客さんを持ってらっしゃるなと思いますよ、
ね、それだけはもう本当に私たち感謝しなきゃいけないです、うん、長年にわたってね、うん、あの外枠からこう一生懸命支えてくれてた人、うん、はい、ですから味の世界ですから、うん、いやあそこのやつは俺あの味が俺には合わないよという人もいます、はいはい、だけどこれはこれでしょうがないんです、
うん、そうです
ね、味の世界ですからね、うん、ですからうちのもんでなきゃダメだよっていうお客様は大事にしたいと、特にねそういう方はもうすぐ言ってくれますから、はい、分かるんです、
はい
はい、
機械化にちょっとやってみようかななんていうふうなことを思わなかったですか。
いやいや、そういう時期もねちょっと一人で忙しいしね、はい、まだあの息子も帰ってきてませんでしたから、うんうん、全部いろんな種類全部やらなきゃいけないということで、ちょっと遊びの方もしたいしね、皆さんのお付き合いもいっぱいしたい方ですから、はいはい、うん、そういう、ね、誘惑に駆られたこともちょっとあるあなかったとは言えないです、うん、ありました、
うんうん、でもやっぱりお客さん
が、そうです、
一番喜んでもらえるものは、ね、こういう今までやってきた手法なんだよっていうことですよね、
うん、そうなんです、
うん、
だからまあそれを多分初代のおじいちゃんもね願ってることだと思うし、まあ、あの藤崎のそれがねやり方という伝統という形の中で、あの4代目の息子にも言ってます。 それね、
その4代目の息子さんですけれども、いいお仕事を継がれてるんじゃないですか。
まあ跡取りがないっていうのが現状なんですよね、こういう零細企業というか手内職でやってるところはね。ただ運よく、まあ、本人ね、わさび耕すのも好きだし農家も好きだし、それからで、もちろん私以上にお付き合いの方は派手な息子ですけれどもね。
そうらしいですね、
私も当時としては派手だったんですけどね、今は完全に抜かれてます。
でもそれも社長大事なことですよ。
いや大事なことです、はい、だから付き合いするんだったらね、はい、わさび関係の人との付き合いも大事だけども、うん、だけど異業種との付き合いの方がね、はい、ヒントっていっぱい出てくるんですよね。
でもそれは4代目きちんとやってらっしゃるようです、はい、異業種の方とは、はいはい、どうですか今の登別、コロナでもう1年以上大変な時期が続いてるわけですけれども、はい、今後のその登別温泉に向けて、うん、社長としてはどんな思いがありますか。
今実は観光協会の方の副会長も指揮を受けさせていただいてます。コンベンション協会っていう名前になってますけど、ね、で一つ思うのはね、もう昔のようにホテルが商店街が飲食店がの時代じゃないんですよね、うん、登別温泉を売っていかなきゃダメって、はいはい、温泉があって、ね、そこに来られるお客さん方がたくさんおって、はい、そしてお土産として、はい、登別商店街も売ろう、うん、そして飲食店も売ろうという形にするにはどうするかというと、個々の努力よりもね、全体の努力ですね。ですから観光協会の在り方もやっぱりあくまでもね、まあ、皆さん会員で、どこどこのホテルどこのホテルという社長さん方みんなオーナーたちが会員になってます。でそこの場所を売るんじゃなくてね、やっぱり登別温泉という場所を優先的に、ともかくああ温泉場、あ登別温泉ねって言われるような形になって来てくれれば、どこの旅館ホテルであろうが旅館であろうが、ね、飲食店であろうが、うん、商店街であろうが全部売るはずなんですよね、はい、でこれから多分そういうふうになっていくと思いますしね、うんうん、まあ、我々からまた、ね、息子のたちの代にこうやって変わりつつあることも事実ですけどね、うん、だけどやっぱり何をっていうことになれば、登別温泉 の、ね、のためにという気持ちを温泉の住民みんなが持ってくれれば、はいはい、うん、もっともっと良くなるんじゃないかなと。で、まあ、コロナという一つのね、転機というか、まあ、本当に大変なピンチであることも事実なんだけれども、ただピンチはね、チャンスに変える可能性があるわけだから、おのおのみんなが考えて、で前に進めるようなね、うん、あんな時にも登別温泉すごいよなって言われるようなね、形に持っていければね、いいんじゃないかなとは思いますけどね。
明日ですね、息子さん、4代目和夫さんにお話を伺うんですけれども、4代目に思う、うん、3代目社長からどんなことありますか。
今言ったようにね、まあ、私以上にお付き合いは白いみたいだけども、だけどもい、ね、プラスになるようだって、はい、プラスってね、損得感情じゃなくてね、やっぱり仲間がいるってことはいいことですから、はいはい、ですから視野も広がるし、それから考え方もね、はい、大きな形で物事考えられると思うんで、まずそれは、ね、私もどっちかって言えばそういう方だったんだけども、それだけはまず受け継いでもらいたいということと、はい、それからやっぱりわさび屋でね、うん、やってて本人が良かったなと、うん、ある程度贅沢もできたなと、うん、いう形に本人が持ってってくれれば、はい、私ももういい年になってきましたんで、ね、本人は年取ったと思ってなかったんだけど、周りを見るとね、もう年取ったなと、はい、つくづく感じるようになってますんでね、もうそれだけです、いうことはね、はい、あとは健康でなきゃできませんからね、うん、
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
今週ここまではですね、藤崎わさび園の3代目社長でいらっしゃいます、藤崎信夫さんにお話を伺いました。